最高評最強ワイルドにホゲホゲと、この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列伝に出会ってしまったハッスルチョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。第364回目になります。今回はチャンピオンカーニバル2024 A ブロックについてホゲホゲしてまいりたいと思います。まずはチャンピオンカーニバル A ブロック、出場選手の紹介、そして、過去の対戦成績、注目のカードなどですね、こちらについてお話できたらなと思っております。それでは参りましょう。まず、チャンピオンカーニバル2024 A ブロック、こちら出場選手のご紹介です。芦野翔太郎、5年連続5度目の出場、2023年、去年ですね、優勝しております。宮原健斗、11年連続11度目の出場、2019年優勝ですね。青柳優馬、6年連続6度目の出場ということで、2022年に最年少優勝ということで、を果たしております。大森北斗、2年連続2度目の出場、綾部蓮、初出場。黒潮東京ジャパン、4年ぶり2度目の出場。デイビー・ボーイ・スミス・ジュニア初出場、そしてサイラス2年連続2度目の出場となっております。芦野翔太郎選手から見ていきますと、このリーグの中でチャンピオンカーニバルで試合を行ったことがある選手は3選手、宮原選手とは2020年2021年と試合をしておりまして、2020年は負け、2021年には勝利を挙げております。青柳優馬選手とは2020年2021年と対戦しており、いずれも負けということでですね、こちらちょっと分が悪くなっております。大森北斗選手とは2023年に戦っておりまして、こちらには勝利を収めております。芦野翔太郎選手、昨年度は優勝を見事果たしたわけですが、その決定戦でですね、激闘で腕を骨折してしまいまして、なんと挑戦、三冠への挑戦できず、当時の王者永田さんへ挑戦することができませんでした。ここね、優勝が決まった瞬間はですね、永田選手から取り返すのは芦野翔太郎なんじゃないかというですね、機運も高まっていた中でですね、残念な結果になってしまいまして、もしですね、これが取り返すのが芦野翔太郎であったら一体どうなっていったのかというね、イフっていうものも、あるったわけです。芦野翔太郎選手、もちろんね、その昨年優勝、そして、今年も優勝をかけるということになると2連覇、こちらがかかっているわけです。昨年は、永田選手に挑めなかった、今年のチャンピオンは、安西優馬ということでですね、いずれにせよそのレスリング対決ということをですね、挑める相手がチャンピオンの状況でのこの、優勝のかかった、優勝をかけての、チャンピオンファイナル、優勝をかけて違うな、三冠戦に挑めるチャンスがあるチャンピオンカーニバル、そして、優勝を狙える位置にもちろんいると思いますんでね、ぜひ頑張ってほしいと思っております。注目の対戦カードはやはり、黒潮東京ジャパン選手でしょうか。2020年にですね、チャンピオンカーニバルでニアミスしているんですけれども、別具ブロックであったため、こちら、対戦は初、チャンピオンカーニバルの対戦というのは初となっております。レッスルワン時代は、非常に、ライバルとして、しのぎを削っており、直前ではですね、タッグを組んで、挑戦するのでですね、現タッグパートナーということでですね、この2人の関係というのも、すごく不思議なものとなっております。かつてですね、レッスルワンのファンの人にですね、レッスルワンの試合何見たらいいのなんていう話を聞きしましたところ、やはりおすすめされたのがこの芦野翔太郎 VS 黒潮東京ジャパン、当時はね違う名前ですけども、この2人の、試合でしたんで、やはり、この全日本プロレスのリングでですね、この2人が相まみえるというのは非常に楽しみな一戦となっております。続いてまいりましょう。宮原健斗、こちらはですね、チャンピオンカーニバル過去、対戦成績、対戦したことがあるのは、3名、こちらですね。まず、 芦野翔太郎、こちらではですね、2020年と2021年に戦っておりまして、2020年には勝利、2021年には負けということになっております。青柳優馬とは、1,2,3,4回、戦っております。2020年勝利、2021年勝利、2022年には、ドロー、そして、昨年2023年には、負けということですね。ここで初めてチャンピオンカーニバルで青柳優馬選手に負けておりますね。そして、サイラス選手とも2023年に戦っておりまして、こちらはですね、辛くも勝利を収めております。2019年以降ですね、優勝から遠ざかっている宮原選手ですが、周りのメンバーもですね、非常に大きく変わっておりまして、それこそ去年とか一昨年のね、もっと前、去年一昨年、その前ぐらいからのですね、かつてのメモをですね、ちょっと見返してたわけですけども、この対戦したことがある選手というのが昔はずらーってね、こう書いてたんですけども、今年かなり短めになっておりまして、そういったこともあってかなりもう完全にベテラン枠となっておりまして、そういった中でですね、2019年しか優勝できていないということで、この辺りで、もう一度チャンピオンカーニバルというものを制してですね、まあやっぱりチャンピオンカーニバル複数回優勝というのはね、全日本プロレスのエースとして持っておきたい部分かとは思いますんでね、本来優勝しなければならないタイミングで外的に優勝をかさられていたことを考えると、宮原健と、ここでうかうかしてられないでですね、しっかりと優勝を目指していきたいところかと思っております。やはり、注目の試合となりますと、綾部蓮選手、入団までの手引きはしたものの、あとはチャンスをつかむのは自分次第ということでですね、突き放す格好を見せております。大田区での、バトルロイヤル、こちらでですね、最後1対1になり、シングルマッチの様相を呈したわけです。ただですね、ここで宮原選手、もちろんその綾部選手にいろいろ伝えたいことがあったということで、手の内は全部さらけ出しております。ブラックアウト、ブラックアウト、そしてシャットダウンまで繰り出しておりまして、まあ、あの昇進でもしっかり決めたっていうところはですね、もちろん十分勝てるというところを、もちろんまだまだ負けないというところをですね、見せつけたところにはなるんですが、一方で綾部蓮選手はですね、すべての引き出しを開ける前にここでは負けております。その勢いに飲まれないか、それだけですね、気をつけてほしいなと思っております。続けてまいりましょう。青柳優馬選手、こちらはですね、対戦成績、芦野翔太郎選手とは2020年2021年と対戦しておりまして、2020年2021年ともに勝利を収めております。宮原健人選手に対しては2020年2021年と負けが続いた中で、2022年に初めて、引き分け、そして、昨年2023年には初勝利ということでですね、これシングルでも初勝利だったんじゃなかったでしたっけ。長い壁をついに越えてっていうところでですね、もう、完全に並んだと言っても過言ではないですが、チャンピオンカーニバルの対戦成績で言えば、今年勝てばようやく、5分ということになりますんで、今年も負けていられないところかと思います。2023年にはですね、でサイラス選手とは2023年に戦っておりまして、こちらは、手痛い敗北。やはり単純にね、力押しで来る選手に対して結構ね、弱い部分があったりしてね、気をつけなきゃならないかなと思っております。今回ですね、同ブロックにですね、タッグパートナーが集められているなんていうことでですね、結構注目を浴びている、大会かと思いきやですね、実はですね、2020年以降で、パートナーのはずの宮原健人選手とはずっと同じブロックということでですね、そう考えるとこのチームがですね、ビジネスタッグって呼ばれているのもなんとなく、理由はわかるような気がしてきますよね。注目のカードですが、こちらはやはりデイビッド・ボーイス・スミス・ジュニア選手との一戦かと思っております。昨年のサイラス選手しかりですね、タッグマッチではありますけれども、ジエンド初来日の時とかですね、初物外国人とこうぶつかってですね、負けてしまうというケースが多い青柳優馬選手ですんでね、ここを任せられるっていうのはものすごい、大変だ役目だと思うんですけれども、ここでですね、あとまあ、デイビー・ボーイ・スミス・ジュニア選手も、まあ、 一回ね、あの上がってはいるものの、あのしっかりと、シリーズ帯同っていうのは今回が初になると思いますので、ここでですね、変なジンクスで、外人に弱いなんていうですね、ジンクスを、つけずにですね、しっかり勝って、その勢いで、本人曰く2連覇、去年の優勝者なんか誰も覚えてねえっつってですね、まあこの辺りがですね、もしかしたら足の選手とのですね、構想の手がかりになるのかもしれないんですけども、そういうのも踏まえて、青池優真選手の優勝というのはぜひ、期待したいなと思っております。個人的にはまあ青池優真選手が優勝してほしいと正直思ってます。続きまして、大森北斗選手、大森北斗選手は、2023年に芦野翔太郎選手とのチャンピオンカーニバル公式戦の結果、負けというのがあります。まあ、この2人もね、そのいい感じでバチバチするわけでですね、この同ブロックっていうところで、組まれているのは非常に良いのかなと思っております。ただですね、パートナー同士が組まれているということであれば、実はこの中に、パートナー候補がいるのかななんて思っているんですが、どうなんだろう、そこまで深く考えなくていいのかな。どうしてもね、最近はその外敵と組まされてなんか便利屋のように使われることが多い大森北斗選手ですので、その辺ちょっとですね、この辺でですねちょっと画を出してってほしいななんていうふうに思っておりますので、一コアぜひ向けてほしいなと思っております。注目の、対戦カードは、綾部蓮選手との対戦ですね。まあ大森北斗選手、ジュニアにしては、でかい体を持つもののですね、全日ヘビーの中では、むしろ小さい方の部類、体格に、恵まれて鳴り物入りで入団した綾部蓮選手に対しては、ここでですね、美味しいところを持っていかれるわけにはいかないわけです。先輩の意地、そして、まあ、一足早く、チャンピオンカーニバルの経験もしているというところを踏まえてですね、いかに、立ちふさがるかというところがポイントかと思っております。先日のねバトルロイヤルではあの金敵しようとしたけども届かずなんていう、シーンもありましたので、この借りもぜひ返すシーンを見せてほしいと思っております。サイラス選手、2度目の出場ということで対戦、過去に、チャンピオンカーニバルで対戦したことがある選手は、2人、宮原選手、そして青柳選手。宮原選どちらも2023年ですね。宮原選手には負け、青柳選手には勝ちということになっておりまして、まあまあトップどころとのこのチャンピオンカーニバル公式戦での対戦の経験というのは、非常に大きな、経験になっているんではないでしょうか。怪物枠ということでね、組み込まれていると思いますけれども、同ブロックに、デイビー・ボーイ・スミス・ジュニア選手がいるということです。まあまあ2人とも、日本の、別の団体で、試合したことがあるという共通点はあるんですけれども、まあ、片や、レッスル版、片や、新日本プロレスを経験ということであればですね、どうしてもその新日本プロレスでの、経験の方に軍配が上がってしまうのかなと、思います。とはいえ、全日本プロレス愛にかけては非常に、強いものを持っているサイラス選手、1年早く全日に、定着という言い方をしていいのか分からないですけども、1年早く上がり続けている全日本プロレスのリングでですね、新参者にいい顔はさせたくないというところでしょう。だから、この巨漢怪人対決をですね、制して、怪人ナンバーワンの座を、死守することはできるのでしょうか。黒潮東京ジャパン、選手はですね、かつて、チャンピオンカーニバル、参加したことありますが、その当時、戦った選手と同ブロックには今回なりませんでしたので、全員と初顔合わせとなっております。全日本プロレスではですね、華やかな姿ばかり注目されておりますが、足野選手の方で話した通りですね、レッスルマン時代はエースでしたし、このエースとしての実力というのは非常に十分、決して数合わせ引き立て役で、終わらないことに、期待したいと思っております。注目といいますか、サイラス選手とレッスルマン時代ってシングルやっ ているんですかね。この辺ちょっとすみません、調べきれなかったので、有識者の方もしご存知でしたら教えていただけると嬉しいです。続きまして、綾部蓮選手初出場ですね。シングルのリーグ戦、全てが、試練と捉えていいでしょう。ただ、この入団即シングルリーグ、まあもちろんそのシングルリーグね、あの参戦は入団前に決まっていたんですけれども、まあこれに入団が重なったということで、なんなら一番注目されている選手であるということは、事実かと思います。パワーファイターの外人、それ以外だと結構あのがいる、そしてそれ以外だと職人揃いな感じのねブロックだったのは、これが幸運とも言えるのではないでしょうか。シングルの経験を積むには非常に良い経験、ただ経験を積むために参加するわけではないので、ぜひ上を目指してほしいなと思っております。さらにその職人以外の、先ほど言いました外人選手のパワーファイター、こちらにはですね、自分の体を大きく生かして戦える相手 と出会えるっていうこのチャンスっていうのも両方含めますと、この綾部蓮選手にとって非常に実りあるリーグになってもらいたいなと思っております。そしてラストはですね、デイビーボーイスミスジュニア選手。2020年のチャンピオンカーニバル、こちら幻となったチャンピオンカーニバルでは、選手の数も多く、そこに名前を連ねていたのがデイビーボーイスミスジュニア選手でした。ね、この時ね、本当にいっぱい外人選手とか来るはずだったんですけどね。ついに、待望の男がこのチャンピオンカニバル参戦。KES、新日本プロレスではこちらでですね、若い頃を過ごしまして、シングルでの立ち戦というのも結構期待されていたんですけれども、日本から残念ながら離れてしまうと。で、そんな中でですね、ファイトスタイルが当時とどう変わっているのか、これ非常にですね、注目です。ブラッドスポーツ仕様になってたらどうしようなんてね、前日のリングでそういった、ナイフ抜いてきたらどうしようかと思いつつですね、でかくて動ける外国人選手っていうのは、前日には、不可欠ですのでね、ぜひ、人気爆発してもらいたいなと、まだまだね、全然若いですから、期待したいなと思っております。キンプロではですね、本当に第4試合でですね、のタッグマッチ、それこそ KES プラス、キラーボム、こちらですね、お世話になりました。それ考えるとあれなんだよな、綾部選手のフルネルソンを使うから、綾部デイビーボーイスミスジュニア組っていうので、越境タッグ、全日得意のね、外人と日本人のタッグっていうのをですね、これ今後組んでいくのももしかしたら面白いかもしれないな。うん、それこそ、ラス・アッチャー選手もね、2メーター超えの巨漢、そことにですね変わるような男として、綾部蓮選手が抜擢されるなんていうのもね、もしかしたらあるかもしれませんね。ちょっとすいません、最後チャンピオンカーニバルからずれてしまいました。そんなわけで、先ほども申し上げましたように A ブロック、予想ではなく希望突破、希望は青柳優馬とさせていただきたいなと思っております。最終戦のカード見ると若干怪しいんですけどね、そういうことを言ってはいけない。というわけで、チャンピオンカーニバル A ブロックの紹介となります。こちら本日は以上とさせていただきましょう。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。 X の、ハッシュタグ、強ほげでのつぶやきや、DM リプライなどですね、コメントいただけましたら、ぜひ、回答させていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。